おはようございます。天の橋立て聖会が私の知る限りでありますけれども、多くの各地で開かれる聖会の中で、この主の日誠実に主教会が一つになって礼拝を捧げられる、それはこの聖会だけじゃないかなと私の理解ではあるんですね。素晴らしいことだと思います。主にあって一つキリストの体なる教会ということを深く覚える時でもあろうかと思いますので、その中に私も今日加えていただきまして心から感謝しております。ありがとうございます。ご一緒に今回の聖会3回でありますが、先ほどもご紹介いただきましたように、テモテへの第二の手紙から、昨日は1章から、今日2章から、で午後は飛んでしまいますが4章からということで、テーマに沿ってと願っておりますけれども、導かれたことを取り組みさせていただきたいと思います。どうぞ昨日申し上げましたが、パウロからテモテに送られたパウロの絶筆の書であります。しかしながら、これはどうも牧師から牧師へ、牧師から伝道者への手紙なのかということで、私とは関わりがないなという思いで、もし読まれるとするならば、もう遠くから聖書を読んでしまいますから自分のものにならないんですが、直接的にはパウロからマナ弟子のテモテへの手紙でありますけれども、今日の私たち一人一人にキリストにあるものに語られているメッセージであるということを、どうぞご一緒にそこに立って、そこに立ち位置を置いてですね、お聞きしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、真心込めてあなたに礼拝をお捧げしております。亡きに等しい私たち一人一人を選び愛し、尊い主の福音の召しに預からさせていただきまして、今あるはただ主の恵み、我らはこの恵みを無駄にしたくございません。また変質させて変えてしまいたくありません。いただいた恵みがもったいなくも私たちを通して広げられることを切に願っております。この朝お言葉を通してお聞きします。語る者も聞かれるお一人お一人も御前にひざまずき、ひれ伏し、仰ぎ、あなたの十字架のもとでお聞きします。どうぞお語りくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエスキリストをいつも思ってなさい。これが私の福音であると今日いただきました。テモテの第二の手紙の2章の8節のお言葉でございました。無理にまとめ上げることもどうかと思うんですが、このテモテの第二の手紙、一気に4章まで読めるんですけれども、言ってみるならば、どこが中心かというならば、私は2章の8節ではないかなとこう思わされております。この著者といいますか、語り手であるパウロはイエス・キリストの尊い救いに預かった、十字架と復活、そこに表された神の恵みと主の御愛に捉えられた人であります。彼は自ら昨日読んだ1章の8節に、私は主の囚人だ、もう捕らえられてがんじがらめされていると、そこまで言っています。パウロにとっては寝ても覚めても彼の心から、その生活の中から離れなかった前恋焦がれといいますか、それはイエス・キリストだ。イエス・キリストに表されたその大いなる救いの福音の素晴らしさにもう見せられていた。ですから思わず彼は私の福音って言っている。もう私だけのものと言わんばっかりの、そういうふうにこう告白しております。もうこの福音を私だけが独り占めにしておきたいんだ、でも独り占めにしておけない、これを何とか一人の多くの人にというのが彼のいつも動かした動力でありますけれども、そのイエス・キリストをいつも思っています。古訳聖書で思うという言葉でありますけれども、 この言葉を専門家に言わせますとですね、この岩石そこに石にですね飲み分けてこうダーッと掘っていくっていう、石に飲みを当てるっていう、まあ、そういう意味があるとか、ちょうど彫刻家がですね石にこの形を作っていくときに彫刻をする、そういう時に使われる言葉がこの思うという言葉だそうであります。なるほどな。彼の生涯の中にはイエス・キリストも自分のうちに肉皮に刻み込まれている。その生涯にも刻み込まれている。もう思うなと言われても思わざるを得ない。考えるなと言われても考えざるを得ない。囚われるなと言われても囚えられざるを得ないと言っている。そういうことなんです。彼はそれをですね、自分だけではない。このように刻み込まれているのは手も手を、まな弟子である手も手をあなたにもという思いが続いたんです。この手も手への第2の手紙には直接的にそういう言葉は出てまいりませんけれども、このパウロという先生は手も手をあなた私の弟子だ、まあ、そういう言っているところもあるんですが、私に使えるものだ、そういうにもこう語っているところもありますが、どちらかというと彼は私の同胞者だと言っています。まあ午後も読みますけど、午後もちょっと触れますが、4章の9節以降に何か名前が出てきますが、パウロという先生が同胞者と言っている人はそう多くありませんけれども、ローマ人への手紙だったとか、コロサイ人への手紙とか、ピレモンへの手紙を、ちょっと今はもう時間ありませんから開きませんが、同胞者手も手よ、そう、大体こう想像してくれ、ドロシャペトスよとかね、ドロシャルカヤとか、ドロシャマルコヤとか、プリスキラとアクラともあるドロシャと、ローバビテの手紙が出てきたと思いますが、デマスという人もドロシャと呼ばれています。詳しくは言いませんが、彼は後にこの世を愛してパウロを離れていったという、ちょっと現実も書いてありますけれども、絶えず多くの同労者たちの器を意識しつつ、この手紙、手も手の代の手紙書いてるな。単に手も手個人だけじゃなくして、彼パウロが生かされていたこのその時代の多くの人々を同労者だ、主イエスキリストの素晴らしい福音を委ねられた私もそうだし、手も手はあなたもだ。それは昨日話しましたが、1章の12節と14節に私に委ねられてって言ってますね。1章の12節に、そして1章の14節にあなたに委ねられてって言っています。そして今日読んでいただきました2章の2節に、もちろん2章の2節と言いますと、そしてあなたが多くの証人の前で私から聞いたことをさらに他の者たちにも教えることのできるような忠実な人々に委ねなさい。私もそれを委ねられている。手も手あなたもそうだろ。それ忠実な人々を委ねられている。どうしよう。私はその言葉が非常に心にとどまるんです。道路者っていうことがいいですね。実は私は、先ほど水川先生ご紹介いただきましたが、関西で出身学校を卒業しまして、使わせた教会が、出身教会でした。老という老人という言葉を使っていけないので高齢という言葉なんです。でもその時にはもうご病気をなさって、言葉を失っておられた先生のところに伝道師として使われていた。進学校の卒業式を終えてすぐ荷物を持って教会に行きました。その時の主幹の牧師先生の第一声が、よく来たな私の弟子よとかね、よく来たな駆け出しの伝道師よとおっしゃらなかったあなたと私は同路者だ、私は生涯の先輩だ。かといって主幹事で私だよ上だよ、そんなん言いませんよ。やっぱりお使いもし尊敬もしお従いもしてきましたけど、同労者として見てくださったことは私にとって忘れられない。以来私は教職と教職の関係だけではなくして、教職とまた信徒の皆さん、生徒の皆さん、信徒と信徒の生徒の生徒の皆さんは互いに同労者であるという意識を失ってはならないと思っています。福音を委ねられた。あなたもそうだ。そしてそれが続く人々に。福音を委ねられたと。 て、同路者、共に祈り合う関係ですよ。